知りたい藤沢さん、藤沢さんのものが気になるということで、本日はハッピーハパファームさんにお話を伺います。ブランダーウォーレンさんと安子さん、お二人にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速ですけれども、今日はハッピーハパファームさんの畑にお邪魔しています。まずは畑の場所を教えてください。
藤沢市おそごうです。
周りはとっても自然豊かな場所で気持ちのいいロケーションです。こちら畑の広さはどのぐらいでしょうか？
2500平米です。
さてハッピーハパファームさん、いつ農業を始めたのでしょうか？
5月です。
今年の5月に藤沢市で新規就農をされました。どうして藤沢市で農業をされているのかというところを伺いたいんですが、ウォーレンさんは出身はどこですか？
カナダです。バンクーバ
ー。いつカナダから日本にいらっしゃったんですか？
2 years ago、 yeah, 2年前、はい。
どうして農業を始めようと思ったんでしょうか？ Why did you start farming?
We love healthy, nutritious food and vegetables, and we come from a healthcare background. Myself, as I'm an acupuncturist and herbalist, and I understand the importance of eating healthy food. And so, for our family, for our friends, and for the community, we want to build a healthy food system for everyone.
ヤスコさんに通訳をしていただきます、
はい、健康のためというのがメインなんですけども、まあ、ウォレンのバックグラウンドもともと鍼灸をやってまして、カナダ であと漢方とかもやってました。で、まあ、そのバックグラウンドとあとはあの商品開発とかでサプリメントとか健康食品とかを作った仕事をずっとしてたので、まあ、自分たちで日本に来た時に、自分たちの家族、あとは友人とかあとコミュニティのために本当に体にいいお野菜とか果物とかを提供したいっていう気持ちで始めました。
美味しくて安全なものを作りたい、そんな思いでスタートされた農業ですけれども、ハッピーハパファームさんの農業の特徴を教えていただけますか？
We're growing vegetables that we love, you know, things that we love to eat. So some things from back home, peppers and tomato varieties that we really enjoy.And yeah, I think it's our first year farming, so we're seeing really what works and what people enjoy like us. So we just continue to keep going along.
私たちが食べたいものというか、まあ、日本では、まあ、あまりまだないものとか、あの海外で人気の野菜だったりとか、例えばパプリカとかミニトマトでも、ちょっと普段では見かけないようなミニトマトの種類とか、まあ、あとはハーブ系とかもいろいろやってるんですけども、そういうちょっと変わったものをあの提供して、ちょっと食卓を楽しくしたり、まあ、レストラン業界の方にもそういうのを提供していきたいっていうところもあります。あとあの無農薬でやっておりまして、完全にその化学成分とか化学肥料とかは一切使わないでやっていっているんですけど、やっぱりすごく今年やってみてね、難しかったのは、例えばイチゴをちょっとロチで最初トライしたんですけど、あのやっぱ虫がすごくついて、それを追いかけるのに、まあ、あの重曹とお酢とちょっと洗剤混ぜたスプレーを1週間に必ず1回やらないと大量発生しちゃうとか、ちょっとやっぱ手間がすごくかかるっていうのをこの5月からやってみてすごく痛感して、まあ、ただやりながらいろいろ勉強しながらやっていこうとは思って、あのいいものをね作っていきたいなと思ってます。
今年の夏はとても暑かったです。夏の作業はいかがでしたか？
This year was quite hot and a lot of weed pressure. So I think we learned to pace ourselves, you know, how to work with the rhythm either in the mornings or working more late at night. But yeah, it's been challenging but very interesting for sure. Yeah.
そうですね。今年はとっても本当に暑くて、特にやっぱりあの雑草の生える量が他の農家さん、先輩農家さんからも今年は異常だと言われてまして、まあ、それを追いかけるのになんか追われていた。で、まあ、暑いのでやっぱり朝早くとか夕方とかに作業する、まあ、工夫をしながらあのペースを自分たちで崩さないようにしながらやるのに努力はしなきゃいけませんでしたね。
そんな風に天候にも悩まされた夏でしたけれども、美味しい食べ物もいっぱい取れたようですよね。スイカなども取れていたようですが。
Yeah, I was surprised. That was, you know, as our first year, I was actually proud that we could do watermelons and a lot of peppers this year. We're very successful. I thought I lost my tomatoes, but they came back. They did really well. So I was really happy. Some of the herbs like the shiso and basil went really well. So even though it was our first year, I was proud of what we could accomplish our first year. So hopefully we will continue to do better and try harder next year.
スイカに関しては本当にできたことがびっくりしたところありました。まあこれができるのか何ができるのかっていうのがやっぱりわからないところで、まあそれトマトが6月ぐらいの台風みたいな大雨と風の時に結構やられちゃったので、もうダメかなって思ってすごく落胆してたんですけども、その後もうちゃんとカムバックしてある量のねミニトマトも取れましたし、パプリカもすごく元気に、あとはバジルとかシソとか、まあ1年目なんで勉強の年だったんですけど、まあある程度収穫できたというのはとっても励みになりましたし、来年今後ももっと頑張らなきゃいけないなと思ってます。
そんな夏を経てこれからは今秋のシーズンですけれども、この秋冬にはどんなものが収穫できますか？
Yeah, so we have a plan to focus primarily on fennel, wikio, I think also it's called. So that's our primary. We have about 3 or 4 varieties of fennel that we're focusing on. We also have haksai as well too. And we're experimenting with endive as well too. So those will be our winter crops, our fall crops this year.
秋はフェンネルをちょっとフォーカスしていこうと思ってまして、まあ、3種類ぐらいのフェンネルを今苗を作ってるところでして、そちらの方と、まあ、白菜とかエンダイブとかを、まあ、そっちの方をやっていこうと思ってます。
フェンネルってどんな野菜ですか？
It's a wonderful, well, herb and vegetable too. So sometimes it has three parts, main parts to it. So it has the fronds, the sort of the beautiful leafy part that you can make a tea with or you can make as a garnish in foods. And you have the stalks, which can be almost like a celery that can be used in soups that you can cut up. And then you have this beautiful white bulb, which has this slight licorice greenish flavor, which you can cut very fine and make beautiful salads. It pairs very well with things like oranges and a little bit of olive oil and salt. It's just a really great herb vegetable that I want to introduce more to the Japanese people, because everybody that takes it, they're looking for something new and interesting, and I think they really could enjoy it as well. So it's also, you know, it has medicinal properties, health properties, and we're kind of really enjoying that vegetable. We want to see if we can do well with it here. Yeah.
ですね、まあ、フェンネル、まあ、日本語でウイキョっていうと思うんですけど、ハーブでもあり野菜でもあるっていうところ、まあ、あと、葉っぱはいろいろなんでしょう、ガーニッシュみたいな感じでお料理の上にポロッとつけたりとか、まあ、お魚とかシーフードの漬け野菜みたいな感じでちょっと香りをつけたりするのに使われたりして、あとは茎とかはまあセロリみたいな感じなんですけど、まあ、ちょっと特徴がある味と匂いでスープに入れたり使ったり、食事をもうちょっとバラエティのある味にしてくれたりするんですけど、であとは株のところ、そこはまあ切ってサラダとかにしてオレンジといろいろドレッシングと混ぜて食べたりすると本当にすごく美味しくて、まあ、今まであんまり日本人の方には馴染みのない味なんですけど、マルシェとかで出したりとかして皆さんに配ったりするとすごく評判が良くて、まあ新しい味っていうんですかね、そういうものも提供していきたいなと思ってます。
フェンネルね、ぜひ皆さん食べたことがないという方もこの機会に知って味わっていただきたいなと思います。そしてもう一つ、ウォーレンさん、エンダイっておっしゃいました、これはどんな野菜ですか？
It's a green, like almost a lettuce. So it has a nice shape that you could put some sort of meat or something inside it. Yeah, so there's that variety, which I think is the French variety. We're growing the Belgian endive, which is this one here. So almost a yellow color. It can be a little bit bitter flavor, but also really nice, crunchy vegetable. Like you could almost replace for a lettuce green.
海外からの、まあ、これも、まあ、レタスに似たもので、まあ、レタスよりちょっと細長い感じで取ってお肉とかと一緒に食べたりするのは多いのかなと思うんですけど、まあ、フランス系のエンダイブとうちはベルギーのエンダイブをやろうと思ってますので、まあ、カリカリしてシャリシャリしてちょっと苦味があったりするんですけど、まあ、美味しい野菜です。
私たちがまだあまり知らないような野菜もこれから育てていく、そんな思いで作業されていますが、こちらのハッピーハパファームさんのお野菜を購入することができる場所を教えてください。
Leaf-san in Kuganuma Kaigen, and Kisaku-san, who's in Tsujido, and Purina, which is also Tsujido, the delicious Indian food. You can find them all there.
Kuganuma Kaigen 駅の近くの、あの、自然の商品がある Leaf-san と、あと Tsujido の東海岸にある Kisaku-san と、あとはインドの、あの、スパイスのとっても美味しいインド料理のレストラン、プルナさんのところで、10月からは週末直売をすることになってまして、あのランチタイムに、はい、
そのように実際に市内で購入することができる場所もあります。そして今後販売箇所を増やしていきたいということでお考えなんですよね。
そうですね、おそらく私たちの野菜はちょっと変わった、あのユニークな、あの野菜が多いので、あの、まあ、レストランの方とか欲しい欲しいっていう方もいらっしゃるんで、そういう方にはデリバリーボックスみたいなのを作ったりもしてますし、まあ、今後オンラインでウェブサイトとかも立ち上げていくので、オンラインでも発送するような形も作っていきたいなってところです。
そうした最新情報はどこでチェックできますか？は
い、そうですね、インスタグラムの方で、ハッピーハパファームと探していただければ出てくると思いますので、オレンジの葉っぱのロゴが出てきたら私たちですので、そちらの方をチェックしていただければ最新情報を得られます。
ぜひハッピーハッパファームさんのインスタグラムもフォローしていただきたいと思います。さあ、それではお話を伺っておりますハッピーハッパファームさん、ウォーレンさんですけれども、ぜひ農業の魅力を教えていただけますか？
I like the freedom and the space. I like to be around the plants as well too, the fresh air, and just work with the cycles of nature. It feels really nice.
この大地と一緒に仕事ができること、でその新鮮な空気と太陽とその植物たちに囲まれながら、あの作業とか仕事ができること、大地と作物の波動、すごく高波動というんでしょうか、とっても優しい、しかも藤沢のこの優しい雰囲気に囲まれながら作業するのがとっても、あの、魅力的ですね。
さあ、それでは最後に今後の夢を教えてください。
Yeah, I'd love to connect with many people and grow delicious food together, inspire other people, inspire more farmers as well to do regenerative agriculture here in Japan. So I think I'm really looking forward to the future.
いろんな人とつながっていきたい。で、とても皆さんに、あの、美味しい作物を提供していきたい。で、まあ、他の、あの、これから農家を目指す方たちの見本になれるように前向きに活動してやっていきたいと思っています。あとは日本でその自然からいただくもの、土とか人とか環境を汚染しないような形で農業することによって、どんどんこうサイクルがいい方向へ行くっていう、それがその作物だけがいい方向ではなくて、まあ、皆さんの健康も良くなっていく、そのような農業をしていきたいと思ってます。
つながりと、そして循環を大切にこれからも農業に励んでいただきたいなと思います。知りたい藤沢さん、本日はハッピーハパファームさんをご紹介しました。ブランダ・ウォーレンさん、安子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。